1. ウェイトリフティング特集。一瞬にかける、ウェイトリフティングに燃える夏。高校生たちが熱戦を繰り広げる全国高等学校総合体育大会インターハイが、今年は四国をメイン会場に開催されます。四国での開催は1980年の通称55総体以来42年ぶり。本市では8月4日木曜から8日月曜まで、ウェイトリフティング、重量上げ、競技が行われます。実は新居浜はウェイトリフティングが盛んな町。1946年、本市出身の国会議員がアメリカからバーベルを持ち帰ったのが始まりとされ、これまで全国舞台で活躍する選手を次々と輩出してきました。とはいえ、意外と知られていない競技の魅力。インターハイを前に、まずは競技のイロハを紹介します。実は高度な駆け引きが。競技の魅力教えます。ウェイトリフティングって？ウェイトリフティングは男女別、体重別階級制のスポーツで、重たいバーベルを頭上まで持ち上げ、その重量を競う競技です。選手はスナッチとクリーン&ジャークという種目をそれぞれ3回ずつ行い、各種目の最高記録を合計したトータルで順位を競います。成功か失敗かは3人の審判が判定しますが、肘が曲がっていたり、持ち上げた後審判が判定する前に下ろしてしまったりすると失敗となります。勝負を左右する駆け引きも。選手は持ち上げる重量を申告して競技を行いますが、競技を行う30秒前まで重量の変更ができます。ウェイトリフティングは重たいバーベルを持ち上げる姿はもちろん、重い重量を申告して他の選手にプレッシャーを与えるといった他の選手との駆け引きも魅力の一つです。こんな道具を使ってます。バー、シャフト。バーは男女で重さが違います。男子用は 20kg、女子用は 15kg とバーだけでもかなりの重さ。このバーに重りを追加していきます。ディスク、重り。軽いもので1枚 0.5kg、重いもので1枚 25kg。選手は 1kg 単位で重さを調整し、他の選手と競います。炭酸マグネシウム。白い粉末状の滑り止めです。両手につけたり、指先につけたりと、選手によって様々です。スナッチとクリーン&ジャーク、ここが違うんです。スナッチ、床に置いてあるバーベルを一息で頭上まで持ち上げる種目です。クリーン&ジャーク、バーベルを肩の高さまで持ち上げ、体の反動を利用して肩から一気に頭上まで上げる種目です。
ロサンゼルス五輪銅メダリスト、真鍋和人さん、新居浜市。レジェンドは語る。新居浜にウェイトリフティング、重量上げでメダリストとなった人がいます。1984年、ロス五輪に出場し、男子52キロ級で銅メダルを獲得した真鍋和人さん。新居浜のウェイトリフティング界を牽引してきたレジェンドの一人です。引退後は地元で競技振興に尽力し、後輩たちの活躍を温かく見守ってきました。そんな真鍋さんに五輪での思い出や若手選手への思いなどを聞きました。ウェイトリフティングを始めたのは高校時代。中学3年の時、新居浜工業高校3年の小野忠選手がインターハイと国体で優勝したニュースを聞いたことがきっかけだった。小野さんのニュースを聞くまで、新居浜に重量上げがあること自体知らんかった。それで、やってやろうと思った。もともと好きだったけんね。64年東京五輪で、重量挙げの三宅義信さんが日本勢初の金メダルを取った。 その日は僕の6歳の誕生日。縁があるんかなと思って。それ以降、重量挙げのテレビ放送を探しては見よった。高校ではめきめき頭角を現し、周囲を驚かせる剛腕ぶりを発揮、数々の大会で結果を残した。高校入った時の目標は絶対に日本一。中学時代から力には自信があったんよ。最初から思ったより上がってみんなびっくりしとったね。だけどウェイトリフティングっていうのは力じゃいかん。なかなか癖が抜けずバランスが取れるまでだいぶ時間がかかった。高校2年の時、初めてのインターハイで3回とも上げられず失格になった。自信を持ちすぎて暴走したのが原因。将来へのお灸になったね。その年の国体75年で優勝。インターハイで負けた選手に勝った。あれは気持ちよかった。そういうところも重量挙げの醍醐味。練習して力つけとったら絶対に勝てる。そういう部分を身をもって学んだ。高校生にもらった力。高校卒業後は中央大学に進学。80年、モスクワ五輪への出場を目指していたが、旧ソ連のアフガニスタン侵攻に反発し、日本は参加をボイコットした。当時大学4年、一瞬諦めかけた。そんな時、愛媛での55総体、80年に競技役員として参加。高校生が頑張っている姿を見て、自分が恥ずかしくなった。それでまたやる気になったんよ。あの大会の光景は大きかった。大学卒業後は新居浜で就職。ロス五輪への出場を叶えるため、仕事をしながら鍛錬に励んだ。みんなと同じように仕事をして、その後練習。時間はひねり出せても、練習相手がおらず、一人で練習せないかん。それがしんどかった。でも地元の先輩、黒川進さんや小野忠さんが毎日時間割いて見に来てくれてね。そういう人たちがおったのと、明確な目標があったから、なんとか気持ちを維持できた。81年、フランスでの世界選手権大会で銅メダルを獲得した。翌年の全日本選手権大会では、トータル 247.5 キロの日本新記録を樹立し、初優勝。ロス五輪出場の決め手となった。ロス五輪は、モスクワとは逆に、強豪だったソ連やハンガリーなどの選手が参加をボイコット。その時点でランキング1位だった。ただ、試合当日は万全の状態じゃなかった。重量挙げで日本初の五輪選手となった白石勇さんは新居浜の人で、コーチも監督も通訳もなく、たった一人でヘルシンキ五輪52年に参加。結果記録が出せんかった。その白石さんに、行った証だけ残してこい、と言われていた。その一言は大きかったね。銅メダルも悔し泣き。スナッチを終え、ジャークは125キロからスタート。3回目になんとか130キロを上げ、スナッチとジャークのトータル 232.5 キロで銅メダルをもぎ取った。上がっただけでコーチと抱き合った。折れてももげてもかまん。そういう気持ちじゃないと上がらんかった。ジャーク2回目は失敗して最後のトライ。お前の背中には新居浜13万市民がおる。という黒川さんの口癖を思い出して力が出た。銅メダルが決まってもめちゃくちゃ悔しくて記録見ただけで泣けたね。最低でも240キロ以上は絶対上げよった。この時の優勝記録が235キロだったけんね。五輪が閉幕し、失意のうちに帰郷。地元選手のメダル獲得に、ふるさとは歓喜に沸いていた。新居浜には恥ずかしながらという気持ちで帰ってきたんやけど、すごい歓迎してくれてね。オープンカーで大乗院から市内ぐるっと回って、木工事商店街も歩いて。 あちこちからみんな手を振ってくれた。嬉しかったね。今、とにかく練習を。ソウル五輪88年を機に引退を決めた。しばらくは後進の指導に尽力。今は若者たちの活躍を優しく見守っている。ウエイトは奥が深い。筋肉のつき方や骨格でそれぞれ上げ方が違う。その人の上げ方があって、その可能性をいかに引き出してやるかが大事。そのためには、自分らが何十年かけて知ったこと、経験したことをできるだけ早い時期に伝えること。行き詰まった時、経験からこうした方がいいと言えるけんね。力がみなぎるような時期なんていうのは若い時しかない。若い選手に伝えたいのは、やる気があるなら今、とにかく練習しなさいということ。体力が落ちていくまでにできるだけ練習して力つけて。その分、選手としての寿命がちょっとでも伸びるんだから。インターハイ開幕間近、つかめ頂点。今年、愛媛から出場するのは男子12人、女子4人。いずれも新居浜の高校生です。県高体連ウェイトリフティング専門部の浅野康則委員長は、男女とも全員が入賞を狙える実力があり、総合力が高いと話します。中でも注目は第36回全日本女子ウェイトリフティング全日本選手権大会で大会最年少優勝を果たした新居浜東高校1年の斉藤茜さん、45キロ級。斉藤選手は初日に試合があるのでチームとして良いスタートダッシュが切れそうと期待しています。躍動の青い力、四国総体2022、燃え上がれ我らの闘志四国の大地へ。今年のインターハイは県内では松山市、今治市などで7種目、体操、卓球、ソフトテニス、ハンドボール、柔道、ボート、空手道、本市では42年ぶりにウェイトリフティングが行われます。ウェイトリフティング競技日程。開会式、8月4日木曜、午後5時30分から、市民文化センター。閉会式、8月8日月曜、競技終了後、市民体育館。期日、階級、開始時間の順にお伝えします。8月5日金曜、男子55キロ級、午前9時から、女子45キロ級、49キロ級、午前11時40分から、男子61キロ級 B、午後2時5分から、男子61キロ級 A、午後4時15分から、8月6日土曜、男子67キロ級 B、午前9時から、男子67キロ級 A、午前10時50分から、女子55キロ級、12時50分から、男子73キロ級 B、午後2時35分から、男子73キロ級 A、午後4時15分から、8月7日日曜、女子59キロ級、午前9時から、男子81キロ級 B、午前10時40分から、男子81キロ級 A、12時30分から、8月8日月曜、男子96キロ級、午前9時から、女子76キロ級、76キロ超級、午前11時30分から、男子102キロ級、12時50分から、男子102キロ超級、午後3時5分から。今大会が初の試み、地元高校生がおもてなしします。インターハイに出場する選手や応援に来る人をもてなす場として、 各会場に笑顔おもてなしブースを設置します。おもてなしの心で選手を迎え、インターハイを支えます。お問い合わせはスポーツ振興課、電話 65-1303 まで。